とにかく、経済のナイアガラ崩壊が近づいているので、世間の人間崩壊が激しいです。人物鑑定が押し寄せ、不倫で壊れた夫婦やリストラで悩んでいるサラリーマンとかの相談が殺到しています。それへの対応で、新聞書く余裕がなかったです。その間に、卒業レポートが書けないで困っている女子大生のアドバイスもしていたので、自分、他人の卒業論文とか結構相談されてアドバイスもするんで、笑っちゃうでしょ。実は、私の信託相談は結構社会的には大事です。というのは、行き詰まった人が、私への相談とアドバイスで精神や心で立ち直れば、犯罪者にならなくて済みます。けれど、私という存在を知らず、そのまま放置されれば、その人たちは破綻して、殺人や凶悪事件に向かいます。残念だけど、警察は、犯罪後、しか捜査してくれない。対応もしてくれない。夫が不倫して子供を置いて出て行ったんです。どうすればいいでしょうか。と妻が反響欄になって、警察に相談に行っても何もしてくれない。警察が動くのは、その後、家で夫婦が包丁で刺し合ったり、殴られて歯を折られた、という、犯罪の結果、からになってしまう。つまり、今の日本の問題は、医療、犯罪とも、予防に力がまるで入っておらず、人が死んだり、事件が発生してからどうする、なのです。この辺を、行政や議員が法律変えて取り組まないと。医療事件も凶悪犯罪も減るどころか増えるでしょうね。夫婦関係の問題一つとっても、弁護士に相談したところで、離婚、しかできないです。仲直りや、不倫した亭主が戻る話にはなりません。行政のカウンセラーやアドバイザーに行っても、話を聞くだけ、になる。カウンセラーやアドバイザーが不倫して出ていた旦那を呼びつけて、不倫やめろこら、不倫したら下抜くぞ、とやるわけ、ないですよね。というか、そんな、サービス、するわけないですね、解決しないです。つまり、公的な受け皿というのは機能しないのです。その人の本当の心の闇や悩みを外科手術して治さないといつまでも犯罪者になる可能性を与えるだけです。世間で凶悪な殺人犯出るでしょ。あれ、原因はわかってるんです。凶悪な殺人犯って老いたちもそうだけど人間関係でおかしくなって発狂する人が圧倒的なんです。児童養護施設を出た若者が施設長を殺害した事件もそう。職場でいじめられた、解雇された、殺人、多い。あれだって、養護施設を出てから家族ももともと失っているし、孤独で相談できる人がいない。今は、学校の先生が生徒を一人の、人間、心、いや、魂、だと思って、大事にしない。ただのもの、ペットショップの製品、みたいに扱う。子供が学校でいじめられたり、事故で死ぬと。先生や校長は、ごめんなさい、でなくて、私たちのせいではなかった、と、言い訳が先に出る。つまり、多くの人の精神、心の行き場があるようでない。せいぜい、自己啓発セミナーや宗教団体でしょ。でも、私の新聞の読者には、創価学会の信者が何人もいる。その方の人生相談を受ける。あれだけの巨大なシステムを持った組織なんだから、自分たちで信者の人生トラブルを解決できないのか。と思う。けれど、話を聞くと、できないんだそうです。以前、奈良の天理教の本部に行ったら、夫婦の離婚をどうするか、 みたいに、信者が相談しても結局、教団で解決ができなくて、教団でも信者の夫婦の離婚が増えていて困っている、というパンフレットを読み、唖然としました。今日といても、あれだけ寺がいっぱいあっても、その辺の庶民の人生相談にまともに乗って、解決までアドバイスできるような住職や僧侶は皆無でした。同志社の礼拝も行って、牧師の講話も何度か聞いたけど、何、世間とずれたことげんってんだろうな、この人、暗い、つまらないし、心に響かなかったです。これじゃ、既存宗教団体に頼っても何も解決しないです。結果として、私のところに、みんな来る。世間で超有名な芸能人や、上場企業の社長まで相談に来る。うつみくんの言う通りにした人の感激のメール日々、私も命のエネルギーをすり減らして、こうして、多くの人を救済しているわけですが、まあ、10年近く面倒を見ている人もいます。相談後、連絡がない人はある程度クリアできているので、よかったね、と思います。でも、忘れた頃に、先生また、という人もいます。というか、私を知らない人は、半信半疑で人物鑑定を受けると、なんで、そんなことわかるんですか?と驚いて、結果として家族全部見てくれとなる。子供を見て、未来を知りたければ、親の人間性能を分析するとわかるので、結果としてそうなるんです。親からの要素の遺伝結構あるので、本当は、私が預かって、毎日特訓したら、バカな子も東大余裕で入って主席になるぐらいに教えられるのですが、なかなか無茶な話なんで、やれませんけど。本当は、誰か資金出してくれたら、そういう学校をやってみたかったです。それも、孤児院ね。生い立ちがゼロかマイナスの子を全員引き取って100倍のパワーの子にして育ててみたかった。音楽家だったら、東京芸大かバークレーやジュリアードぐらいに受けるレベルにするね。トランプみたいに巨額なお金持ちだったら、面倒くさいんで、全員自分の養子にして、育てる。私の先祖の分けの清麻呂のお姉さん、分けの広虫、宝金に、はなら、平安時代、戦争孤児を全部引き取って自分の子にして80人育てたということです。さて、相談者の一人からメールが届いていました。武田様お元気ですか?新聞も動画も見ています。今回はお礼を言いたくてメールしました。お忙しいところ申し訳ございませんがお目を通していただきたく思います。毎日祝詞を唱えさせていただきました。祝詞の後に、お父さんありがとう、と言っています。最初は母親に、ありがとう、なんて言いたくなかったので言わなかったけど普通に言えるようになりました。そして自分の望んでいただろう方向に来ました。ただ、望んだことがお金に関しては叶ったです。汚い欲かもですが。最近実家の近所のご老人のために何かできないか思案中です。たくさんご老人がいます。元気な方々が亡夫もいるお寺の山の草木を買ってたりしてるのでスマホ教えたり話し友達になってます。寺にも黙って寄付して、寺で修行した若住職の願うお寺になるようお願いしたらすぐ結婚し子供さんができました。たまたまでしょうが、思うようになることが多くなりました。武田様のおかげです。少ないですがすみません。お礼を振り込ませていただきました。いろいろできてすごい方にこのような内容、文章で本当に申し訳ないですがありがとうございました。この人に私はどういうアドバイスをしたんだっけ?メールを読み返しました。確か、こうでした。 この人は、挙動がおかしくなってくる老齢の母親を同居介護して結婚もせずに一緒に共倒れすべきか。で、悩んでいたのかな。内海くんが送ったアドバイス、一部、いただいたメールの言動を見てますと、残念ですが、地方、が出ています。同居しても、私の財布のお金を取っただろう、から始まるトラブルで大部分の家族がメンタル壊れます。こういうのは、様だけではないのですよ。もう、今のお母さんは以前のお母さんと違っている人になっています。家族が心傷つくのは、お母さんがお母さんでなくなっている事実に直面するからです。あと、その年代の方、残骸の世代前後は、神様仏様が信じられない人たちです。神様の声も聞こえないし、人の気持ちや心もわかるようでわからないです。金融関係の仕事をすると、胃腸やメンタルを壊す人が多いです。負のものを取り扱うからです。あと、戦後そういう価値観が、軍国主義、座という名目で切り捨てられたからです。たとえ、神仏を拝んでも、ご利益、でしか拝んでいません。拝めばリターンがあるという、程度の低い認識だけです。知性感もあるようでありません。知性感がある人は、物欲をいち早く手放します。それゆえ、物欲が失われる状況に、固執します。今はそういう姿です。まともな老人なら、何も天国には持っていけないから、どうぞ、と若い方や周囲に寄付したりして手放します。老人ホームに入っても、権利主張を繰り返し、看護師らから嫌われるのはそのためです。私みたいな人間を見てもらって、ほんと、ごめんなさい。ありがとう、と言えば、いいものを、不平不満を言い立て、逆になります。それが、今の姿です。あとは、ブログにある、天津りと、お毎日唱えたり公共の場、神社や寺を掃除していくことです。波長を変えると、相手も変わることが多々あります。お母様に直接触れられない状況であれば、そうしている方がいいと思います。無理して事態を変えようと動く方が複雑になるだけで意味がないです。結局、私が言った通り、司法が入っていて、財布の金取っただろ、で揉めて最後。行政、警察官や役所の人、立ち会いでボケてしまったお母さんの対応をしたそうです。ちなみに、ボケたお母さん、元は金融関係の仕事で稼いでいる人でした。つくづく、人間の人生って、わからないです。相談をしていると、世間で良かれ、な地位や待遇の人でも、内実は大変だって、そういうのばっかりですよ。レドーフ、ね、今回は良かったです。こういう感謝のメールが来ると、やりがいを感じます。あんま、言ってもしょうがないんですが、私の見立て、アドバイスはほぼ到達っているんです。でも、信じられない、言うこと聞かない、そういう人が多いですよね。で、結局、自分の思い込みで勝手にやってしまって、自業自得でダメになってから、すみませんでした、と来る。なぜですかね、素直に人の言うこと聞けばいいのに。内海くん、小市民。